午前0時は酔いの口を閉じる楽しいよ。
大滝詠一のアメリカンポップス伝パート3の時間のタイムがやってまいりました。4日目の本日は1950年前後にロックンロールのルーツとなったレコード会社、たくさんありましたけれども、その中からキングレコードを選びましてお話ししていきたいと思います。題しましてキングレコード物語。それではまず三橋美智也さんのリンゴ村からではなく、アメリカの方のキングレコードであります。だって当たり前だよねこれはね。
ワーオーバッドゥーデイ、
本日はオハイオ州のシンシナチにありましたところのキングレコードの話から始めようと思います。この会社の創立は1943年といいますから戦中ですね。最初はカントリー色が強い、それを中心にリリースしていたんですけれども、50年代に入りますと R&B 色を強めていって、ロックンロールの源流を作ったアーティストをたくさん輩出した会社でした。でこの会社は有能な A&R、日本でいうところのディレクターですね。音楽ディレクターをたくさん採用したという、そういう特徴がありました。まず最初はヘンリー・グローバー。彼はキングのスタジオ建設にも関わっていて、キングサウンドの基本を作った人です。今後ろで流れているタイニー・ブラッシュの The Train Kept Rolling もヘンリー・グローバーが手掛けたものでした。キングレコードは1950年に、新たに R&B 専門の子会社フェデラルを作ります。そこに専任のディレクターとして、ジャズファンにはおなじみのサボイレーベルで働いていた、ラルフ・バスを呼んできます。彼が最初に担当となったグループはビリー・ワードとドミノーズです。シックスティーン・マンのヒットがありましたけれどもね、そのドミノーズを担当しました。でその次にジェリー・リーバーとマイク・ストラーの曲をかなり早くに取り上げていたのもこのラルフ・バスでした。I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some.歌っていたのはリトル・ウィリー・リトル・フィールドという、どれだけ小さいんだという感じの名前ですけれども、リーバー・ストラーが付けたタイトルはキャンサス・シティでしたが、ディレクターがケイシー・ラビングというタイトルに変えました。このレコードのリリースは1952年ですから、まだリーバー・ストラーはハウンド・ドッグを書いていない時期なんですね。でその頃に、2人の才能を見抜いていたというこのラルフ・バスというディレクターは、レッサー・セル、ネス・ヒアーテガンと並んで、ケーガンの死ということでしたね。でこのケイシー・ラビング以外にもリーバー・ストラーに随分書かせたんですけれども、どれも全くヒットしなかったんですね。でこの2人の関係はここで終わりました。でもしここででも成功していましたら、リーバーストラーはアトランティックではなくキングで仕事していたかもしれないですね。でラルフ・バスが次に担当したのがミッドナイターズです。 Work with me, Annie のヒットがありましたが、これはそこからアニーシリーズが始まりますね。で第2弾は Sexy Ways でした。
Shake, 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 I just love your sexy
まあ、タイトルもセクシーウェイズですから、まあ、それセクシーな内容ですけども、これも2位となるヒットでした。で、54年にはトップ10ヒットが4曲もあったこのハンク・バラードとミッドナイターズ、彼らは人気グループでした。で、このミッドナイターズはデトロイトで結成されたグループです。このミッドナイターズのハンク・バラードがドミノーズのリードシンガーだったジャッキー・ウィルソン、2人ともデトロイトで育ちました。で、同じくリトル・ウィリー・ジョンという、彼もデトロイト出身のシンガーでしたね。そして56年にはナンバーワンヒットを飛ばしました。
A feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night.
Yeah, Little Willie John の Fever でした。これオーティス・ブラックウェルなんですね、作ったのが。彼はだから火の玉ロック、まあ、Don't Be Cruel もそうですけれども、名曲ぞろいですね。さて、このフィーバーのプロデューサーはヘンリー・グローバー。彼が以前から担当していたアーティストに、キーボード奏者のビル・ドゲットがおりました。で、56年になって、ロックンロール時代の到来で、その雰囲気を取り入れてアレンジしたホンキートンクが R&B で1位、ポップチャートでも2位になるというビッグヒットとなったのです。それまで全くヒットがなかったのに、まあ、突然ですね、56年に R&B で1位でポップチャートで2位になったという、これが大きいですね。で、ビル・ドゲット楽団のこの大ヒットで、ここからロックインストの時代が始まったと言っていいでしょう。続く第2弾はスローウォーク。このスローウォークですけども、ポップは26位でしたが R&B では4位と R&B ファンには好評でした。ダイヤモンズのファームレッツストロールというのがありました。ストロール、これはこれを元にしているように感じますけれどもね。さて、ラルフ・バスと同じ頃に、サボイレコードでディレクターをしていたのがバック・ラムです。で、彼はバンドリーダーで作曲家でしたが、その彼が51年にロサンゼルスでプロダクションを始めました。そしてインクスポッツを想定して書いた自分の曲を、まあ、歌わせるグループを探していたんですね。で、そのグループをキングに売り込みました。で、そのグループは53年から合計7枚のシングル版を出したんですが、どれも全く売れませんでした。で、最後の7枚目となったシングル版はこの曲でした。
Only you can this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the man.
アルタ・プロターズのオンリーユーとはかなり違った印象だったと思いますけれども、こちらが先に録音されたバージョンです。まあ、いくつかバージョンが存在してますけれども、まあ、とにかく何度も何度も歌わされたんだそうですね。それで、その途中でリードシンガーのトニー・ウィリアス、っていうのがありましたね。あれは、それを最初に聞いたときは、バックのメンバーは一斉に笑ったそうですけれども、まあ、しかしそれはこの歌の一番の聞かせどころになったわけですからね。これまた、世の中何がこうそうするかということは全くわからないもんですけれども、まあ、しかし、これも結局ヒットせずで、7枚もシングルを出したのに全く売れなかったので、キングレコードの社長は契約を切ってしまったんですね。で、しかしまあ作者のバックラムは諦めません。ちょうどその頃、Earth Angel のヒットがあったあのペンギンズのマネジメントも引き受けることになったんです。で、ペンギンズをマーキュリーに売り込んだんですね。で、その際に抱き合わせでプラターズをつけたんです。プラターズはペンギンズの付け合わせだったわけです。1955年4月26日ロサンゼルスのキャピトルスタジオで再吹き込みされましたところのオンリーユーはマーキュリーレーベルから発売されました。
オンリー
バージョンではっていうのは一度しかないんですけれども、これ二度あるのがミソですね。このマイケル・リバーマン、それにしてもなんかベースがしょっちゅうミソを出してましたけれども、R&B では当然1位でしたが、ポップチャートでも5位でした。で、ここからプラターズはじゃんじゃんヒットを飛ばしていくわけです。ちょっと前まではプラターズよりも圧倒的に有名だったペンギンズですけれども、マーキュリーに移籍してからは全くヒットが出なくなりました。で、キングレコードの社長シドネーザンは、まあ、相当悔しがったと思いますね。ドル箱を、まあ、ミスミス逃したわけですからね。こういうことが多いのもまたこのキングレコードの特徴といえば、まあ、そうなんですけれども、まあ、しかしエステルカメあれば疲労カメありで、56年のフェデラルレーベルからこの人がデビューしました。
Please, 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 please.
もっともこのジェームス・バウンも社長のシドネーザンは気に入らなかったんだそうで、ディレクターのラルフ・バスがプッシュしたので契約したということです。この社長は危うく同時に大業を逃すところだったんですね。 ジェームス・ブラウンの第2弾のヒットは同じバラード路線の Try Me。 これの録音はニューヨークで、ニューヨークのミュージシャンを使って行われました。
Try Me
Try Me
ですね、ジェームス・ブラウンとフェイマス・フレームズで Try Me でした。これは R&B ナンバーワンです。やっぱりいい曲ですからね。ポップチャートでも48位にランクされました。まあ、ちなみにこのドラムを叩いていたのはパナマ・フランシスと言いまして、まあ、あのパナマ帽をいつもかぶってる人でパナマ・フランシスなんですけども、この人はカラーに口紅も叩いてまして、まあ、コニー・フランシスからジェームス・ブラウンまで当時一番セッション数の多いドラマでした。ジェームス・ブラウンはアポロシアターで人気が出ていたのをラルフ・バスが見て契約したんですね。同じ時期にアポロで人気があったのはジョー・テックスもそうなんですね。でこちらはヘンリー・グローバーが契約して、キングレーベルから発売しました。まあ、同じ会社内で、ディレクター同士の戦いとなったわけですね。
You are standing out there in the cold and in the rain getting soaking wet and you trembling in your hand so tell me you love me and shout shout it out loud then come on come on in this house。
ジョー・テックスで Come in this house。ジェームス・ブラウンとジョー・テックスは同じ会社の同期デビューだったんですね。でジェームス・ブラウンは最初からヒットしました。一方のジョー・テックスはこの後13枚連続ヒットせずという、まあ、不名誉な大記録を打ち立てまして、初ヒットが出たのはですねデビューから10年後の65年のことでした。しかしジェームス・ブラウン、ジョー・テックスより、当時アポロで人気があったのはファイブ・ロイヤルズでした。で結果的にこのファイブロイヤルズ、ジェームス・ブラウン、ジョー・テックスは全員キングレコードに集まったわけですね。しかしファイブロイヤルズもジョー・テックス同様に全くヒットしませんでした。57年になってようやくキングレコードに来てから初めてヒット曲が誕生しました。Tears of Joy、 ファイブロイヤルズ、これは9位で、まあ、ようやくファイブロイヤルズもこれで、まあ、面目が保たれたと、そういう感じですね。でこのグループのリーダー、ローマン・ポーリングはギタリストで作曲もします。で次の楽曲のオリジナルグループだったことで、後で有名になりました。
This is dedicated to the one I love。
Dedicated to the one I love。 これはシュレーズがカバーして3位でしたね。ママズ&パパズの愛する君には2位にランクされて、大ヒットとなりましたけれども、オリジナルはこのファイブロイヤルズで、作曲はギターを弾いていたこのローマン・ポーリングでした。ファイブロイヤルズはこのようなバラードだけではなくアップテンポの曲もありました。ギタリストローマン・ポーリングが作りました Think
Think ThinkThink about the sacrifices. Ooh.
good things that I've done for you. Think of all the bad things I try not to do.
Think も9位となる大ヒットで、ポップでも66位にチャートされました。でもこれは曲よりもギタースタイルが他のギタリストに与えた影響がすごかったんですね。後に MG's のギタリストとなるスティーブ・クロッパーは、メンフィスにこのファイブ・ロイヤーズが演奏公演に来たんだそうですが、そのステージを見てこのローマン・ポーリングのギターフレーズだけではなくギターの持ち方とか、この弾き方にも強い影響を受けたと発言しています。言われてみるとグリーンオニオンのギターの原点はこれだという感じがしますね。で、Think に続いてのシングルは Say It。
Say it.
Come on baby.
Say it.
Please.
Say it.
Even.
Say it.
Please.
Say it.
Come on.
ポーリングのこのギタースタイルには随分影響されたギタリストが多かったようですよ。続いての曲はアップテンポものの続編とも言える The Slammer the Slam という曲です。タイトルにスラムという語句が入っているのも斬新でしたね。このスラマーザスラムは B 面だったんですけども、発表されたのは1958年でした。58年ということを考えますと時代的に非常にこう斬新なアレンジですね。これが後に、ファンキーサウンドと呼ばれるジャンルの最初の曲ではないかという、説を唱えている人もいます。ファイブロイヤーズに影響を受けたこのジェームス・ブラウンはこのスラマーザ・スラム風アレンジで、先ほどかけましたファイブロイヤーズの Think をカバーしました。で、Think でした。これはすごい曲ですね。で、それまでバラードヒットが多かったジェームス・ブラウンがこの曲でも一気にリズム路線をスタートしました。で、これが発表されたのは1960年の4月です。で、チャートは7位、ポップでも33位でした。で、この楽曲の持っている意味はチャート以上のものがあります。オリジナルの Think とはさっき聞いていただいた通り全くの別物になってるんですけども、ファイブロイヤーズのあのスラマーザスラムのようなあれの影響下にはありますよね。で、この後ジェームス・バーンはこの路線を突き進めて まあ、たくさんの名曲を誕生させましたけれども、原点はこの曲なんですね。で、本の絡ませ方とリズム体、特にドラムがすごいですよ、このツッツタタツッツタっていう、この、まあ、下手馬といいますか、分かって叩いてるのかと言いたくなるような、まあ、不思議なフレーズなんですけれども、ジェームス・バーンはデビュー曲から、数曲はスタジオドラマを使っていたんですが、このドラマを叩いているナット・ケンドリックというこの初代のドラマを見つけたからは、だんだんバンドのメンバーも定着していきました。で、このナット・ケンドリックがまあ実にいい味出してるんですね。で、このシンクがヒットしたすぐ後に、このドラマ名義のシングル版が発売されました。マッシュポテト。どうぞ。マッシュポテトというタイトルですけども、あのマッシュポテトを水辺であのヒートと踊ろうという、まあ、ダンスですね。で、キーボードを弾いていたのはジェームス・ブラウンで、まあ、結局あのバックバンドが演奏していたんです。ただ名義がこのナット・ケンドリック&スワンズというそういうバンド名だったんですね。しかもリリースされたのはキングからではなくマイアミのマイナーレーベルから出たんですね。で、なぜかと言いますと、あのキングの社長がですね、ジェームス・バウンにインストはダメだと、歌入りにしろというふうに言われたので、で別名を使って別レーベルから出したというわけです。ところがこれがなんと R&B で8位になったんです。で、さらに84位ではありましたがポップチャートにも登場しました。この頃、まあ、それだけダンスブームが、まあ、いかにすごかったかということです。で、とにかくジェームス・ブラウンという人は、まあ、いろんな楽器をこなしますけれども、自分でドラムを叩きますから、特にドラマーへの要求は厳しいんですね。で、常にいいドラマーはいないかと探していて、次々にドラマーを変えていくんですね。で、先ほどの Think ですけれども、アポロシアターで演奏されたライブバージョンを聴いてください。かなりテンポアップされています。62年10月24日のアポロシアター伝説のライブと呼ばれているもんですけれども、ドラムを叩いていたのはナット・ケンドリックではなく、クレイトン・フィリアウという人です。で、このクレイトン・フィリアウがドラムを叩いている曲 I've Got Money を聴いてみましょう。これは1962年の録音ですから、62年ということを考えると、このドラミングが非常に衝撃的なアンサンブルなんですね。このタッとかドンタンというのは、このクレイトン・フィリアウはフロリダの出身です。で、プロになる前に、フロリダであのニューオーリンズから演奏旅行に来ていたニューオーリンズのグループを見て、実際にそのグループのドラマーから直接教わったと彼は語っています。で、そのグループとはヒューイ・スミス&クラウンズ、ドラマーはチャールズ・ハングリー・ウィリアムス。1958年のハイブラッドプレッシャーですけれども、このドラマーハングリー・ウィリアムス、まあ、いつもお腹を空かしていたんでしょうか、彼の音は、ね、非常に太いんですね。 で右足を怪我をした時に左足でバスドラムを踏んでたという、ものすごいパワードラマでした。でジェームス・ブラウンの初代のドラマーであったところのナート・ケンドリックも間違いなくこのドラミングの影響を受けていると感じます。ではこのヒューイ・スミスの先達であるところのニューオリンズのプロフェッサー・ロングヘアの音を聞いてみましょう。さらに時代は遡ります。1953年。このティビティーナー、この複雑なドラムを叩いているのはアール・パーマーです。ドラムのフレーズだけはだいたいこんな感じではないかというのを聞いてみましょう。で、これのテンポを速くしてみましょう。では62年のジェームス・ブラウンの I Got Money をもう一度。またまたアール・パーマーを。つまりテンポを速くしただけでドラムのアンサンブルはもうほとんど同じなんですね。で、この2曲の間には9年という、まあ、歳月があるわけですけども、やはり原点が持っている構造の強さというものを感じますね。しかしテンポアップというのも実は、ポップスの歴史においては新発見で革命的なことなんです。で、ジャズ時代のビートは4ビートですね。チーチャッカチーチャッカチーチャッカってですね。で、60年代には倍になって8ビート。チチタタヒンチタタヒンチタタヒンチタタになりましたね。で、70年代はさらに倍になって16ビートになりました。チキタカチキチキタっていうような。まあ、さすがにこの32ビートは入らなかったですけどもね。まあ、これはでもコンピューター業界に行った感じがしますね。16ビット、32ビット、1、2発になりましたが、まあ、これは関係ないですね。その後時代のリズムが変化するたびにこの選曲をアレンジしてセルフカバーしました。まあ60年代ポップスの時代にあってすでにこの路線を始めていたというこのジェームス・ブラウンは偉大なる先駆者でありました。さてジェームス・ブラウンの話はここまでで、ハンク・バラードとミッドナイターズを再び取り上げます。54年にトップ10ヒットを連発してスーパーグループの仲間入りを果たしたところまでお話ししましたが、その直後からぴったりとヒットが出なくなって、58年には契約が切れてしまったんですね。でそこでデモテープ作りにマイアミに出かけます。でジェームス・ブラウンがお忍びで、先ほどのマッシュポテトを録音していたスタジオと同じマイアミのスタジオです。でこのスタジオのオーナーはマイアミ一帯を取り仕切っていたヘンリー・ストーン。彼は後にマイアミサウンドで大儲けをすることになるんですけどもね、ここから20年後の話になりますけれども、そのハンク・バラードが吹き込んだデモソングとはこれでした。これがツイストのデモバージョンなんですね。もっともこれは自分の以前の曲 Is Your Love For Real という曲があるんですが、それを改作したものでした。実はこの曲もドリフターズからのいただきでした。 然ツイストの余裕ですね。それでもこのドリフもタイトルはゴスペルグループのレディオ4というそのグループからのいただきで、またそのゴスペルもって、まあ、もういいですよね。ポップスは実に、奥が深いのであります。さてこのデモを作ったハンクバラードは BJ レコードに売り込みました。まあ、キングが嫌だったんですね。ところがこの話を聞きつけたキングレコードの社長シド・ネイザン、ハンクバラードの契約は切れていないと言い出したんですね。でそこで、キングに呼ばれたハンクバラードは、シンシナチにホイホイと帰っていったのでした。で歌詞も大幅に変更してキングスタジオで再吹き込みされた The Twist。
Come on baby, let's do the twist. Come on baby, let's do the twist. Take me by my little hand and go.
デモバージョンとはもう大違いの素晴らしい出来でした。で58年11月の録音ですから、デモを撮ってから半年後の再録音で、まあ、この間に曲を練り直していたんじゃないでしょうか。出だしのカモンベイビーっていうのが良かったですけどね。これがやっぱミソですね。歌い出しが違いましたから。でキングスタジオではカップリング用のバラードも録音されました。
That I got from you made me realize every word you wrote was true. That you miss me,
you miss me,
and wanna kiss me,
wanna kiss me.
So I'm coming home to you.
このティアドロップオンニューレターですけども、ツイストとカップリンだったんですが、まあ、あろうことかツイストは B 面だったんですね。で、まあ、しかしこの A 面のバラードは R&B4 位にランクされて、まあ、シングルとしては大成功でした。でハンクバラードとしては5年ぶりのトップ10ヒットでしたから、見事に復帰がかなったということになりました。でこのヒットが出てからミッドナイターズはボルティモアの劇場で公演があったんですね。でその時にボルティモアの若者がツイストに熱狂して会場がもう興奮状態になったんです。というのもボルティモアと言いますと、アメリカンバンドスタンドと同じダンス番組のバディ・ディーン賞の土地なんですね。であの映画ヘアスプレーのモデルになった番組です。バディ・ディーン賞、あの映画は、まあ、2本ありますけれども、あの最初のジョン・ウォーターズ版の設定は1963年で、まあ、当時の音楽やダンスを忠実に再現してますね。あれは資料性が実に高い映画です。でこのミッドナイターズのツイストブームはあの映画の4年前ということになります。まあ、とにかくボルティモアでのツイストは大人気で DJ も B 面をかけ始めたんですね。1ヶ月後に R&B チャートに登場しまして16位にまで上がるヒットとなったのです。夢の両面ヒットです。ハンクバラードとしてはアニーシリーズが大ヒットしていた5年前を思い出して、カムバックの余韻に浸っていたのではないでしょうか。ただしヒットは R&B チャートだけでした。それからボルティモアという地方だけの盛り上がりで、この時はツイストに全米が注目するというところまでいかなかったんですね。しかし一部の熱狂で終わったとはいえ第一次ツイストブームは59年に起きていました。次にあのフィンガーティップですね。こういうやつ、このフィンガーティップの擬音を入れた、ダンスナンバーを作ったんですが、それが大ヒットしました。
ヘナヘナヘナヘナ It's finger pop
この曲は60年5月にチャートイン。じわじわとチャートが上がってきました。その時にディック・クラークから声がかかりました。で、6月22日のアメリカンバンドスタンドに出演して、このフィンガーポッピンタイムを歌いました。その後にぐんぐんチャートが上がって、8月に R&B で2位、ポップでも7位まで上がりました。まあ、このヒットでようやくキングがですね、ツイストの良さに気がついて、1年前の AB 面をひっくり返して再発売したんです。再発売したところ、7月にチャートに登場。 R&B 6位、ポップでも26位になりました。今度は全国的に広まり始めたこのツイストブームですね。これをディック・クラークが黙って見ているわけはありません。で、ハンク・バラードではなく、地元のフィラデルフィアでこのツイストを歌うシンガーを探したんですね。で、そこに白羽の矢が立ったのが、ディック・クラークに気に入られて59年にデビューしていたこの人でした。
That's all we see. I'm the music teacher, Dig. That's who I am. I want to know if all you cats and kittens did your homework on Mary Had a Little Lamb.
Yeah, I did.
I'm from my homework.
Solid.
Let's share your homework there, my man, Fats.
Mary had a little lamb. His fleece was white as snow. In everywhere that Mary went, that crazy lamb would go.
Fats, that's tough. Let's hear you close. Let's hear Elvis put it down.
You ain't nothing but a little lamb, a little lamb. So Mary ditched that scrap. Cause when I get back, I'm gonna be
your daddy bear.
Elvis, you're still king. You ready, Ricky?
I'm gone.
Frankie? Fabian? Fabian?
まあ、チャビチェッカーのデビューシングル「ザ・クラス」でした。で、この冒頭で「I'm the music teacher Dick」と言ってましたが、このディックとはディック・クラークのことなんですね。で、これは B 面なんですが、チャビチェッカーの初ヒットでした。まあ、途中のファッツ・ドミノのモノマネはうまかったですね。で、この人はとにかくモノマネが得意で、フェビアンとクラスメートだったそうです。ですから、チップマンクスのところで、フェビアーンっていうのをやってましたけれどね。まあ、要するに、チャビチェッカーは、モノマネのうまいクラスの人気者だったわけです。で、それをディック・クラークが、まあ、このような曲を歌わせてデビューさせたと。で、モノマネもうまいから、ハンク・バラードのツイストもうまく真似できるだろうというふうに思ったんでしょうね。カバーバージョンというよりモノマネバージョンですね。さすがにチャビーはモノマネはうまいです。まあ、声質も似てるという説もありますけれども、やっぱりモノマネがうまいんですね。で、特に、歌い出しはそっくりですね。
Come on, baby. Come on, baby.
どっちかわかんないですよね。で、チャビー版がラジオでかかった時にハンク・バラードは、自分のかかったと思って途中まで聞いてたんですけれども、自分ではないと気づいて本当にびっくりしたそうです。チャビ版のザ・ツイストは8月にチャートに登場しました。で、その後ダンス番組のクレイ・コールショーというのがあって、このクレイ・コールっていう人はスマイリー・オハラの歌って踊る司会者ですね。この番組に出たところ効果てきめんで、本家を悠々と抜いてナンバーワンとなりました。その後ディック・クラークのアメリカンバンドスタンドに出まして、このザ・ツイストの歌手であることを確定づけたんですね。で、モノマネの方が本家をしのいでツイストの本家となったわけです。 で、ザ・ツイストを奪われたハンク・バラードですけれども、この人はめげずにダンスナンバーの新曲レッツゴー、レッツゴー、レッツゴーをリリースしました。これはフィンガーポッピンタイム以上のヒットを見せて、R&B で1位、これはハンク・バラードの初の首位の獲得曲となりました、ポップでも6位の大ヒットで、まあ、そこで調子に乗って、レッツゴーレッツゴーレッツゴーがヒットしたので、レッツゴーよ再びとばかりにレッツゴーアゲンという曲を作りました。レッツゴーアゲン。R&B17 位、ポップ39位と、まあ、まずまずのヒットでしたが、この中に先ほどレッツロッカーゲンとありました、まあ、この曲の内容と構造によく似た曲がこの後に登場しました。レッツツイスターゲンでしたが、なんとこの曲までもアイデアはハンク・バラードからいただいたというものでしたけれども、曲は非常によくできてます。まあ、チャビー初のオリジナルツイストと言っていいんじゃないでしょうか。まあ、真似も超えればオリジナルっていうのは、まあ、黒澤明監督の名言ですけれども、まさにこのレッツツイスターゲンはそれだったと思います。この後ツイストブームは翌61年末に再燃するんですね。そしてこのチャビー版のザ・ツイストが再びチャート1位に輝きまして、同じ曲の連続首位獲得というアメリカンポップス市場における不滅の大記録となってしまったのでした。アメリカンポップス弁パート3第4夜、本日はキングレコード物語をお送りいたしました。クライド・マファター、ジャッキー・ウィルソン、プラターズ、そしてキャンザス・シティやオンリー・ユー・ザ・ツイストと、目の前にありながら取り逃がしてしまったキングレコードでしたが、まあ、ロックンロールの歴史を作った重要なレコード会社でしたので取り上げてみました。それではまた明日。